Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京芸術大学准教授の布施秀人さん。著書体の中の美術館 I, Brain and Body を踏まえつつ、人体と芸術の関係について、そして美術解剖学から見えてくる人体芸術とはについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
布施秀人、1960年生まれ、芸術学者。1984年東京芸術大学美術学部芸術学科卒業。1989年同大学院博士課程修了、学術博士。大学院生の時、脳の中の美術館でデビュー。以後の著作は30冊を超える。東京大学医学部助手を経て、現在は東京芸術大学准教授で美術解剖学を教える。最新刊は筑摩書房から出版の体の中の美術館 I, Brain and Body。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京芸術大学准教授の布施秀人さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
筑摩書房から著書体の中の美術館 I, Brain and Body が出版となっております。この本では、まあ、人体という視点から絵画、彫刻、建築物などさまざまな芸術論が展開されて、芸術は人の体で生まれるという布施さんの見解が綴られているわけなんですが、まずはこの本のタイトルなんですけど、体の中の美術館、体の中に美術館って、
美術というものが一体どんなふうにして生まれてくるのかっていうふうに考えたときに、この本の中で僕が書いているのは、人が体を使って美術というものが作られると、で体と深く関係があるということで、体の中の美術館というタイトルにしたんですね。
体の中にその美術館があるということではないんですか。
そのまま論理的にというわけではないんですけども、そもそも僕は若い頃にですね、27歳の時に最初の本を書いたんですけど、そのタイトルが脳の中の美術館というタイトルでして、でそこではその美術というものは、芸術というものは脳が生み出したものだと、でいかに脳が芸術を生み出してきたかということについて書いたんですけれども、それから20年経ちまして、で、いろんな芸術を見てきて、でまた一方で解剖学の研究をしてまして、体についてですね、でそうやって見てくると、脳だけではなくて、体、例えばその絵を描くのは手で描くわけですから、手の形がどうなってるか、手の動きがどうなってるかということで、どういう線が描かれるかということもありますし、で手だけじゃなくて、背骨がどうなってる、内臓がどうなってる、肺、呼吸がどうなってるとかですね、実はそういう、こう人間の体と、そこから生み出される芸術というのがすごく関係があるんじゃないかという、ことからこの本を書いた、そういう芸術論を書いたんですね。
なるほどね、そうですか。で、本の中ではこうチャプター、パーツごとにチャプターが分かれているというような状況で、目から始まって、脳、手、足、肺、背骨、内臓という順序なんですけど、この順序にも意味が。
そうですね、まず最初、目と脳というのは、美術ですから、まず音楽だったら耳と脳かもしれませんけど、美術ですから、まず目がなければ美術は始まらない。
まず見ることから。
そうですね。 で、まあ、あとその結局何かものをイメージしたりするということは脳が行うわけですから、うん、まあ、目と脳から始めたんですけども、うん、でそこまでは比較的あの、今いろいろ脳科学がブームだったりしてますけど、うんうんうん、そこで言われてることをまあ一応抑えてみた。
これは一般的なアプローチとして。
そうですね、はい、でまあ、それはまたその僕が20年前に書いた脳の中の美術館で主張していることでもあったんですけど、うんうん、でそこからさらにですね、手足で肺背骨というふうにですね、うん、例えば手と美術、足と美術、肺と美術というふうにですね、うん、こう展開していくんですけども、これはですね、なんでこういう順番かと言いますと、話すと長くなるんですけども、はい、長くなるというか30億年ぐらいの話なんですけども
それ長いですね、
生命が30数億年前に地球で生まれて、うん、で最初単細胞 で海の中で暮らしていて、でそれから何億年か前にですね、陸に上がって、でこうでやがて立ち上がって人になったという、うん、そういうあのプロセスがあるわけですけど、
いわゆる進化の過程が、
そうですね、はい、でいろんなものが付け足してというか最終的に人間になったんですけども、うん、でそれを逆にたどってみたと。でつまり一番まず人間らしいものとして手っていうのは器用な、はい、作業をする手ですね、
うんうんうん、
で次にこう足というのも、猿と人間比べた場合に何が違うかというと二本足で立つと、
二足歩行
ですね、はい、で肺って何かっていうと、はい、肺は陸上に上がった時にですね、うん、つまり水の中にいた時は魚はエラ呼吸ですね、はい、まあ、水を吸って水の中の酸素をエラで、取り込んだわけですけども、うんうん、それが陸に上がって空気を吸うようになったわけですね、うんうん、で肺ができたと、
うん、
で次に、背骨、次の章が背骨になるんですけども、で魚にも背骨があって、
うん、
で最後は背骨もない生き物がいて、例えばイソギンチャクであるとかナマコであるとかいろんな海の生き物がいるんですけど、うんうん、それもある意味で内臓だけですね、
うん、
でそういうふうな順番で、つまり人の体の中にはこう30億年 その進化 その僕はそれを体の記憶、生命の記憶と呼んでるんですけど、うん、
はい、
まあ、そういうものがあって、それをこう順々にこう手足肺というふうにたどっていくということなんです
。まあ、より人間らしいところからどんどんこう遡ってプリミティブだというか原始的なところへ、
ある意味で深いところに降りていくと。
うーん、
で芸術というのは例えばまあ 手で描きますから手ぐらい関係してるだろうとか思うんですけど、うんうん、僕は内臓とかも醸し出す何かとも実は芸術っていうのは響き合ってるんじゃないかと、あるいは肺ですね、肺っていうのはまあ呼吸ですけども、はい、関係してるんじゃないかというふうにいろいろ考えたりしてるんですね。
確かに、まあ、まあ目で見て脳で考えて手で描いてというところぐらいまではなんとなくすぐ想像できますけど、うん、その後足、肺、背骨、内臓、はい、なかなかね、やっぱりここは芸術とどう結びつくんだろうというのが正直ありますけどね、
そうですね、でそこが結びつくのがですよ、本読んでいただくとっていうか
、はい、なるほどね。で、まあ、こういうその人体へのアプローチというか、そのいろんな部位を使ってというか、そこに対するアプローチから見えてくる芸術の楽しみ、素晴らしさっていうのはどういうことになってきますか、ね、
つまり芸術というのは、まあ、例えば美しいとか、はい、あるいは心地いいとか、まあ、あるいは癒されるとか、まあ、そういうものなんですけれども、それは単にですね、見て気持ちいいというだけではなくて、で気持ちいいっていうのはある意味でその場だけなんですね。面白いっていうのもそうですけど、
うん、
なかなか後を引かないんですけども、で、まあ、そういうエンターテインメントのものも、もちろん人間の生活にとって必要なんですけど、僕はそういうものとは違う芸術としか呼べない何か深い何かがこの世界にはあって、うん、で、ある人たちがそれをこう作り出しているというふうに考えてるんですけども、
うんうん、
で、そこでこう作り出している芸術というのが一体何を探り当てようとしているのかというと、うん、僕はその人の体の中に秘められたあるその長い長いその地球の歴史の記憶みたいなものっていうか、
うん、
こうそれを探り出すのが芸術なんじゃないかと。で、まあ、そういうことからですね、この人体というアプローチから芸術に迫るということで、これ誰も、人間であれば誰もが持っているものなんだけども、しかしなかなか気づかないというか、深く深くこう心を澄ますというか体を澄ましてみないと見えてこないものがあって、
うん、
でそれをこう見えてくるようにしてくれるのが芸術 で、まあ、この本の中でもそういったものになんとか触れて、一緒に触れていただきたいなというようなことを書いたんです。
うーん、その体の奥底に、まあ、誰もが持っているはずのものを、なんだけど、なかなか見えない。
そうですね、
うん、ものが、その真のというか、その一番 根っこにある芸術であるという、
はいはい、そうですね。で、優れた芸術というのは、うん、その体の中にあるその何かにしっかり触れているもの、うん、であるいは優れた芸術を通してその人の体の中にあるそういう一番深いものが見えてくる。で、それがまあ芸術と美術というものじゃないかというふうに考えてるんですけど、で、芸術となんていうかな、接する楽しみっていうのはそこに触れるというか、そこに気がつくところにあるんじゃないかなと思ってます。パッと見てすぐ分かるとか、うん、パッと見てあ気持ちいいとか、うん、あ好きだっていうんじゃなくて、最初にその作品の前に立った時にこれ何やってんだってよく分かんない、でよく分かんないんだけどなんか引っかかる、よく分かんないんだけど興味ないっていうんで終わっちゃ困るんですけども、よく分かんないけどなんか引っかかる、でなんか毎日かだって思い出してみるみたいなことを繰り返してるうちに、ああそうかと思えるものがあるんじゃないか、うん、で一方で例えばその、エンターテインメントのものっていうのはやっぱりパッと来た時にパッと面白くないとパッと気持ちよくないといけないんで、うん、そういうものも必要なんですけども、それとまた別のものがあってもいいんじゃないかと、うん、で僕は結構そういうもっちの方が好きなんですね。
でそういうのをまた見て探り当てるというような作業とか、
そうですね、
うん、でもそれを見つけ出すっていうのがまさにその先ほどおっしゃった生命の記憶、命の記憶をこう見つけ出すというような、
そうですね、
うん、
でつまり例えばピカソでもレオナルド・ダ・ヴィンチでも誰でもいいんですけど、まああいう人たちはその僕たちと関係ない天才だと思ってしまいがちなんですけど、例えばダ・ヴィンチの絵を見てもしいいなと思ったら、それはダ・ヴィンチの絵がいいんじゃなくていいなと思う何かが自分の中にあるわけですよね。でそのつまり それまで自分でも気がつかなかった何かがそのいいなということを通して現れてくるわけですから、でそれはそのどっか自分の手の届かない天才の世界なんではなくて、うん、自分の中にあるものですね、
うんうんうん、それをじゃあ、まあ、ダ・ヴィンチなりピカソなりが、うん、まあ、表現してくれている、
そうですね、代わりに探り当ててくれたという、
なるほどなるほど、
その、まあ、なんていうかな、道筋を教えてくれたという、
じゃあ逆に例えばピカソとかって、まあ、難解だと言われることもあろうかと思います。例えばピカソとか分かんねえなっていうふうに思ってても、なんか引っかかるものがあればそれはそれでとりあえずよし、
そうですね、うん、はい、なんだこりゃっていうこと自体が何か引っかかってると思うんですよね、うん、興味ない。でピカソの芸術もですね、うん、一見するとわけがわからないようなんですけど、うん、よく見ると要するにピカソが描こうとしたことが分かってみるとですね、なんだこんなの自分も幼稚園の時から知ってたっていうような実はレベルのことなんですよ。要するに子供の時に感じてたなんかあれをピカソは描いてたんじゃないかみたいな。で例えば、誰でもいいセザンヌの絵を見た時になんとなくちょっと下手っぽいじゃないですか。
そうですね、
なんか塗り残しがあったり形が歪んでてたり、たりとかして、はい、うん、で例えばもっと写真みたいな絵描かない、なんで描かないんだということ思ったりするんですけど、例えばセザンヌの絵を見て本当にいいなと思う瞬間がたまにあるんですけど、うん、で例えば山を描いた絵があって、南フランスのサント・ビクタールさんという山を描いた絵があって、でその絵を見た時に思ったんですけど、僕が子供の頃に見てた山と山ってのはこうだったよなって、つまりその写真ということだけでは表現しきれない山がドスンとある存在感であるとか、うん、塊感であるとか、うん、そういったものをこうセザンヌは例えばセザンヌは描いていて、でその山の存在感を描こうとしたらこういう描き方をするしかないんだっていう、でつまりその下手とかうまいとかっていうんじゃなくて、あれは実はうまいんですよ。要するにその真正面から見る、まあ、これ方向の問題じゃないですけど、切り込み方が真正面から見たら下手だと思ったのがちょっと横から見たら全然違った風に見えて、うんうん、でそれはその画面の横からっていうことじゃないですけども、自分の心の持ちようですね、見ると例えばなんだろう、背中で感じるじゃないですけど、うん、みたいな、その目で見たまんまじゃなくて、こう山を前にした時に例えば、大地を踏みしめている足の裏で感じる感覚とかなんとか、そういったものを全部絵の中に描いたらこうだとい
う、
でだそのピカソでもセザンヌでもで、レオナルド・ダ・ヴィンチでもみんなある意味では当たり前のことをやってるんですよね。
うん、
なんだけどその当たり前に普段はなかなか実は見ていないっていうか、ある、決まった見方しかしてなくて、してない、
ね、なるほどなるほど、じゃあその本質であるところを彼らはこう引っ張り出している、
そうですね、そういう見方を作ってくれる、
あなるほど、そうか。じゃあ今のセザンヌの例だったら、その山とはこういうもんなんだということをこう普遍的な形で示してくれてると、
そうですね、
いうことな
わけです、ね、本当の 山ってのはこういうふうにあるんだっていう、だそれがぜひだからもし今度美術館でセザンヌの絵を見る機会があったら、うん、見ていただきたいんですけど、つまりその写真みたいがどうかってことじゃなくて、まあ、例えばピントをずらしたり、直したりとか、ちょっと横から見てみたり、で横から見るとちょっと画面が歪みますから、そうすると、実はその歪みが非常に大切で、セザンヌの絵って真正面じゃなくて少し横から見た方がいい、実際にも画面の横から見たらした方がいい、で横から見てまた前に来ると山がこう歪んだりするんですよね、でそうするとある瞬間にそれが絵じゃなくて山に見える時がある、あるはずなんですよ。
なるほど。
であセザンヌはこれが言いたかったのかっていうか、で確かに気持ちいいよなっていう。
なるほど ね、まさにそこが肝になってるという部分が立ち現れてくるという感覚なんですね、はい、
まさに立ち現れてくるですね。セザンヌはレアリザションって言ってその現実化してくるっていうふうに言ってるんですけど、
ね、なるほど、そうか、それ見つかった時はもうすっごい楽しいです
で
しょうね。
そうですね。でかつそれがすごい高尚なもんじゃなくて、結構知ってたこと なんとなく感じてたことなんですよね。
そうか、じゃあよくぞそれを
言ってくれたっていうことですよね。
見せてくれたという、
そうですね、
そうか、
でそういうことを何回か繰り返してるとやっぱり芸術ってなんかいいなっていうか、本当の意味での癒しですよね。何かこう大切な世界にあるなんか大切なものを見たっていうか、正しいものをなんかぶれてない何かを見たっていう、でこれを自分の心の軸にしていけば、まあ、結構いいかな。
Let's get knowledge with fun。
現在布施さんは東京芸術大学准教授として美術解剖学というものを教えてらっしゃるということですが、はい、美術解剖学って僕初めて聞く言葉なんですけど、これ何なんですか。
まあ、要するに解剖学なんですね、
いわゆるその
人体解剖学、
医学部でやる解剖が、
そうですね、
はい、
で医学部でやる解剖学が、まあ、例えば医学解剖学だとしたら、芸術大学でやる解剖学を美術解剖学というわけで、まあ、基本的には同じなんですね。
でもそれは例えば彫刻をメスで切り裂くわけではない。
そうですね、美術作品を解剖するんではなくて、実際人体、まあ、基本は人体が多いんですけど、まあ、人体だけじゃなくて動物とか、まあ、いろんな自然の形っていうものをどうなってるかということを、まあ、勉強して、でそれを芸術の表現に生かしていくという、あるいはその実際に、ね、自分が創作する場合もそうですし、あるいは芸術作品を見るときの、まあ、自分の一つの見方の軸として基礎にするということなんですね。
その美術作品、芸術作品を、まあ、より深く、細かく見ていくというようなアプローチということですか。
最終的にはその芸術とは何かということを、知るとか、あるいはその芸術真の芸術を作り出すためのものなんですけども、で、まあ、解剖学ってその医学部にあるというふうに、まあ、もちろん医学部にあるんですけれども、で、それが芸術大学にあるっていうと、なんかこう、新しいことなのかって、新しい分野なのかって思う。で実は古いんですよ。
あ、そうなんですか。
で、どれくらい古いかというと、もう何百年も歴史があるんですね。
そう
だから、その近代医学っていうのがいつ始まったかにもよるんですけど、はい、近代解剖学っていうのが1543年にイタリアのベサリウスっていう解剖学者が、初めて解剖学をこう学問として体系だったんですけど、その何十年か前に医者ではなくて美術をやってる人間で熱心に解剖、人体の解剖に取り組んだ人がいまして、でその人間は誰かっていうと、それはレオナルド・ダ・ヴィンチなんですね。
そうなんですか。
そうなんです。
あらららららら。
で、そこら辺から、つまりその美術をやる人間が解剖学をやるという、まあ、一つの、スタイルというかスタンスっていうのがありまして、でずっとヨーロッパの美術アカデミー、まあ、美術学校ですね、ではほぼ必修科目として解剖学の授業がありまして、で日本でも明治時代ですね、ヨーロッパのそういう制度をそのまま入れた時に、芸大昔東京美術学校と言ったんですけども、その東京美術学校でもやっぱり解剖学の授業というものをやりまして、それがずっと細々とですけども、現代まで続いていて、まあ、今僕がそれを引き継いでやっていると。
はあ、なるほど。じゃあ、まあ、それだけ、まあ、歴史もあるということですけど、でもね、そのまだ疑問なんですけど、その医学的な解剖学は、まあ、すなわち例えば手術とか、ね、いろんなところに直結するじゃないですか。
はいはいはい、
美術と人体、例えば人体解剖すると、あんまり直接的なコネクトが感じられないんですけど、
まあ、まず一番直接な的なのは、うん、例えば人体彫刻とか、うん、あるいはまあ肖像画っていうか人物画、人体デッサンとかするときに、うん、人の体を観察して描きますよね。でその時にはまあ服を着ていたりヌードだったりするんですけど、結局体の外見しか見てないわけじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
でもある部分がこう肩のところになんか膨らみがあったりとか、うんうん、脇のところにくぼみがあったりとか、うん、でなんでここはくぼんでるんだろうって時はやっぱり皮を剥がして、
うん、
その中に何が筋肉がどうついてるんだろう、さらに筋肉を剥がして骨がどういう体 の基本的な形を作ってるんだろうと、うんうん、でそういうところまで知ってその上で人体を作ると、うん、より人体の表現がこう、うんうんうん、迫真的になるという、うん、まあ、一つは、まあ、実用的にはそういうところもありますし、うんうん、まあ、あとそもそもやっぱり人間の一番の関心事って人間だと思うんですよね。で例えばなんだろう、エレベーターの待合のところに鏡があったりして、うん、エレベーター来ないとき思わず自分の顔を見たりしてしまうっていうぐらい、やっぱり人は人の体に興味があって、うん、でそういうときにじゃあ人の体って一体何なんだろうっていう、うんうん、つまりそれは人間って何なんだろうってことにもつながってくるんですけども、
ね、なるほど、
人間とは何かということを知るために、うんうん、人体を解剖 してみると。
なるほど、そうか、己を知るために
究極まで行けばですね
なるほどなるほど、はい、そうですか。美術解剖学という、そうすると、まあ、大学でそれを教えてらっしゃるということ で、
ね、
はい、具体的にはどういう授業なんですか。
まあ、実際医学部じゃないと解剖はできないので、うん、授業の中では、まあ、スライドとかですね、いろいろ映像とかイラストを使って、うんうんうん、人体の構造がこうなってますということを説明して、まあ、基本的にはまず骨ですね、
うん、
半年骨の、ことを説明しまして、うん、で半年筋肉のことを説明しまして、まあ、結局これは教育とは何かというか、あるいは大学って何かということにも関係してくるんですけど、うん、僕はその教育とか大学って何があるかっていうと、基本的には型を教え込むっていうか、つまり例えばその人体ってのはこうなってるっていうことを徹底して叩き込むと、
うんうんうん、
でそこからじゃあ素晴らしい芸術がそのまま生まれるかってのはそれは分かんないですね。で つまりそのダメな学生は型を叩き込んでその型しかマスターしてない人ですね、
うんうんうん、
それしかできない。
なるほど。
で優れた学生は型を叩き込んで その型からはみ出すっていうか逸脱する、
うんうんうん、
でじゃあはみ出したり逸脱するんだったら初めから型はいらないかっていうと、やっぱり型ってっていうのがまず基本としてないとぐちゃぐちゃになっちゃうと思うんですね、うん、初めから逸脱してると何やってるか分かんない、
うんうんうん、
でつまり学校ってのはまず型を叩き込むところが学校なんじゃないかということですね。で解剖学、まあ、人体ってのも人体ってのはこうなってるということをまず教えるということですね。
うん、その基礎をしっかり叩き込む。
そうですね。
でそこを、まあ、素晴らしい、まあ、素材をガーッと与えといて、それをどうすんだと。
そうですね。でそこからはまあ個人の問題ですね。多分そこから教えられないもんでしょうね。自分で作っていくというか、自分で掴んでいく。
でも逆に言うと、それはそれを知っていないと優れた芸術作品には多分たどり着く確率は非常に少ないんだろう。
そうですね。だから確率なんで、うん、たまたまなんていうかな独学でというかたどり着く人もいるとは思うんですけども、うん、でもそれはなかなか確率として難しいんで、うん、まあ、まずその型っていうのは僕は2つあって、1つはそのクラシックなものですね。でつまりその、うん、素晴らしい芸術作品という、まあ、古典的なものですね、
はい、
でそういったものに触れると、ルーブル美術館に行くとか京都に行くとかそういったところで素晴らしいものは何かということを触れるということなんですけども、でもう一つはですね、まあ、それはつまり人間が作ってきたものなんですけど、うんうん、でそういう人間が作ってきた素晴らしいものってどこから生まれてきたか、
うん、
でそれは僕は基本的に自然の世界から生まれてきたと思って考えてるんですね、
うんうん、
究極のクラシックっていうか、そのつまりその優れた芸術ってのはどこから学ぶかっていうと、僕は自然から学ぶで、うん、その場合自然ってのは人体であるかもしれないし、あるいは海や山や、あるいは風や空や夕焼けやそういったものかもしれませんけども、うん、そういったものを見たときに心を震わせられて、うん、でそういうものの中でいろんな自然の中で一番の真ん中にあるのは何かというと、やっぱりそれは僕は人間の体ではないかというふうに思っていて、
うんうんうん、
ですからその人間の体というものを学ぶということが大事なんだ、うん、
まあ、本当だから 大元の大元という感覚
ですね。
そうですね、そうするとね、はい。その美術解剖学の面白さって。
まあ、いろいろあるんですけれども、例えば、その、自分の体のことって、まあ、これは美術解剖学に限らなくて、医学の解剖学でもそうなんですけど、知ってるようで知らないことって結構あるんですね。で、例えば、その手を上げるっていう動作一つをとっても、
はい、手を上げる。はい、
あの手を真横に上げます、上げて、そのまま上に上げようとするんですけど、実は真横より上に上がらないんですよ。で、まあ上がりますよね。実際上がるんですけど、はい。で、それどういうことかというと、まあ結局なんで上がるかというと、肩の関節が動いて、で上がるわけですよね。
はい、
で、ところが肩を思いっきり押さえてですね、
はい、
で上げると、そこより上に行かないはずなんですよ。
これは別に四十肩だからそういう話じゃなくて、
ね、
構造的に。
そうですね。つまりその肩の関節っていうのは真横までしか行かないんですね。はい、じゃあ実際なんでそこより上に上がるかというと、そこより上に上がるのは、この肩から先じゃなくて、はい、肩と首の間が上がってるんですね。
はあ、はあ、はあ。肩はここでもうストップしてるけど。
ストップですね。で、つまりその手っていうのは、ちょっとラジオだとなかなか使わないんですけど、まあ、手袋をする手の部分と、あとまあその前腕って言って、肘から前の部分と、はい、あと肩までの部分がありますけど、はい、まあ要するに脇の下から先が手だと考えがちなんですけど、はい、解剖学的に言うとですね、手っていうのは実は首の付け根から始まってるんですね。
首の付け根から手は始まってるんですか？
そうですね。で、つまりそれが今言った、その手を上げるという動作が、あの真上まで上げるっていう場合にはあの鎖骨って言うんですけど、あの肩と首の間にこう鎖骨があって、これが上がってるんですね。
ほうほうほう。だから真上に上げられる。
そうですね。で、あのそれは前の場合は鎖骨なんですけど、背中だと肩甲骨なんです。で、例えばあの芸大とかでもあの音楽 の科もありまして、
はい、
例えばなんかバイオリンの学生が先生から背中で弾けって言われたっていうでそれは精神論じゃなくて、まあ、なんか背中で弾けっていうと、背中で弾くぐらい、まあ、ガンガン手を動かせっていう精神論のように聞こえがちなんですけど、
もしくはなんかこう地面みたいにこう背中で弾けみたいなそういうこと、
じゃなくて、実際あの手っていうのは背中のちょうど真ん中から動いてるんですよね。で極端な話、肩から先固定したまま、背中のここだけ動かしても手って動くんです。例えばバイオリンの弓も動くんですよ。まあ、そういうこともあの、まあ、知ってるようで知らない体のいろんなことが気がつきますし、
そう
ですね。あと、例えば僕の個人的なあの体験で言いますと、まあ、あの解剖学ってあの変な話ですけど、死んでる人を解剖するんですね。当たり前ですけども、
そうですね。
で、例えば僕はあの、若い頃10年ぐらいあの東大の医学部でずっと人体あの解剖学教室で研究してまして、人体の解剖をしてたんですよ。解剖ってもいろんな解剖がありまして、病理解剖とか法医解剖っていうのはそれはすごくあの半日とかで終わってしまうんですけど、人体の構造がどうなってるかっていうのを知る解剖っていうのはそれこそ1日8時間ぐらいやって、何ヶ月もかけてやっと一体の、あの1人分の人体の解剖が終わるぐらい時間がかかるんですね。で、毎日毎日解剖をやってますと、まあ、例えば1日8時間解剖をやってますと、あのその解剖台の上にある死体の方がですね、どっちかというと自分にとって一番日常的になってくるんですよ。
まあ付き合い長いですもんね。
そうですね。で、ある時解剖が終わって、あの解剖を終えて、その片付けてというか、あの切れて包んで解剖室を出て、たまたま階段登ってたんですよ。したら僕の前を人が歩いていて、階段登ってたんですよ。まあ、当たり前なんですけど、その時かなり驚いたんですよね。まず立ってるって思って、でかつ歩いてる。で、つまり人間が立つとか歩くのって、まあ、すごい当たり前のことなんですけど、でつまり立ってない死体をずっと解剖してると、それが人が立つということがいかに感動的なのかっていうか、いかにその脅威に満ちていることなのかっていうことに気がつくんですよね。で、そういうその人間に対して当たり前だと思っていることが実はその感動的なことなんだっていうことを、そういう解剖を通してまあ教えられる、まあ、一つのエピソードとしてはそんなことがあるんですね。Let's get knowledge with fun.
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京芸術大学准教授の布施秀人さんです。ちくま書房から出版の著書、体の中の美術館 I Brain and Body が出版となっています。解剖学、実際に解剖を東京大学で、はい、学んだということで、
はい、
これが、まあ、解剖学との出会いという感じですか？
まあ、ただ先ほどご紹介いただいたその東京芸術大学にその美術解剖学という授業がありまして、であと大学院もあるんですね、美術解剖学専攻、うんうんうん、でそれをと20代の前半の頃は芸大で解剖学の勉強してましたんで、うんうん、そこからさらにもっと本格的に解剖しようと思うと、解剖の研究しようと思うと医学部に行かないといけないので、
なるほどなるほど、
で東大の医学部に、
うんうん、
仲間に入れてもらいまして、
そうですか、はい、ということはじゃあ芸大自体はまあその本とかいろいろと、
そうですね、
データとして見てたものを実際にこう手で触ってという、
そうですね、
アプローチが、まあ、東大時代、はい、これは養老孟司さんなんかの、
そうですね、養老孟司先生のところの研究室で助手をやってました、
うん、そうなんですね、うん、でまあ先ほどはその人体へのアプローチから見えてくる芸術の楽しみ、素晴らしさっていうのをお話しいただいたんですけど、逆にその芸術から人体の凄さが改めて見えてくるっていうこともあり得るんですか。
そうですね、まあ、その芸術で、うん、まあ、ある種こう自分の感覚を研ぎ澄ましてですね、うん、人体にアプローチするとですね、まあ、人体っていかに素晴らしいのかっていうことが見えてくるところはある、うん、もありますね、
うん、人が、はい、最も人たる人体の部位っていうのはどこになってくるんですか。
まあ、普通脳が大きいとか、言葉が、うん、だから言葉が話せるとか、うん、複雑な思考ができるとか、うん、っていうふうに考えて、うん、じゃあ脳が人の人たる一番の特徴か
と、うんうん、かと思いがちですね。
そうですよね、うん、あとその手の作業ですよね、その細かいものが作れるとか、ドライバーでネジ回せるとかですね、うん、まあ、もっと細かいいろんな作業ができますけど、じゃあその手が器用なのが人体かというふうにも思いがちなんですけど、すべてですね、なんで手が器用になったか、なんで脳が大きくなったかっていうと、すべての始まりはどこにあったかっていうと、それは足にあったんですね。
足、
うん、つまり足、2本の足で立ち上がったっていう、まあ、猿でもですね、まあ、瞬間的にというか短い時間は、例えばなんかボノボっていう猿がアフリカにいてチンパンジーの仲間なんですけど、うん、それなんかサトウキビとかを餌で食べるとき、サトウキビを手で抱えてですね、2本足で歩いていったりするんですけど、うんうん、しかしそれは日常的にずっと立ち続けてるわけではなくて、うんうん、まあ、そういう瞬間がある程度 で人間は立ってるんですね、うん、じゃあ なんで立つと脳が大きくなるか、あるいは立つと手が器用になるかですね。まあ、立つと手が器用になるっていうのはなんとなく想像がつくと思うんですよ。つまり、
まあ、開きますね。
そうですね、手が開きますから、うん、それまではその移動のために手を使っていて、あるいは体を支えるために手を使っていたわけですけど、その必要がなくなって、うん、で5本の指がついてて、これ何かしようということでいろいろ細かい動きができるようになったと、うんうん、つまりその立つことによって手が自由になった。でもう一つは立つことによって脳が大きくなったんですね。でこれはなかなか分かりにくいんですけども、うんうん、例えば犬でも何でもいいんですけども、4本足でこう歩いている動物の姿を思い浮かべていただきたいんですけど、はい、まず体があって、その前に首があって、その前に頭がありますよね、うん、
はい、
でもし脳が大きくなると、つまりあるいは頭が大きくなるとどうなるかというと、首で支えてるわけですから、なんていうかな、頭がガクンって下がってしまいますよね。
なるほど、後背を垂れる感じになっちゃう。
そうですね、あるいは相当肩が凝るかあるいは相当首に筋肉がないといけないわけなんですよね。でところが立ち上がると、うん、これバランスさえ良ければですけど、うん、まあ、割り箸の上になんか卵が乗っかってるみたいなイメージで考えていただいてもそうなんですけど、バランスさえ良ければかなり大きなものが乗っかっても大丈夫なんですよね。
あ、そうか、乗っかってる状態だから、
そうですね、骨で支えているわけですから、うんうんうん、ですからそのこの直立の姿勢というか垂直の姿勢を獲得することによって、うん、つまり首に負担もかからずに、首だけに負担もかからずに、まあ、ある意味で全身で首から足まで全部で頭を支えるということができるようになって、うん、脳が大きくなったんですね。
あ、で脳が大きくなれる環境になった。
そうですね。でしかも手が器用ですから、その手でいろんな例えば道具を作ろうみたいな、
うんうんうん、
で道具を作るぐらいだとチンパンジーもできるんですけど、さらに道具を作る道具を作る、でそれ例えばナイフを磨く、砥石みたいなもんですね。で道具を作る道具、例えばドライバーとかもそうですけど、それ自体で例えば木の実を割るわけじゃないですよね。で手も複雑な作業ができるし、それに対応するだけに脳も複雑になって、で手と脳がどんどんどんどんこう相乗効果で、結局現代文明、最終的にはこの IT 社会になり、あるいは宇宙船が火星まで行くようなとこまで行ったんですけど、それどっから始まってるかっていうと、結局人間が二本足で立ったと。そこが猿と人間の境目 でそういう意味では人の人たるゆえんっていうのは実は足にあるん
です。足、そうですか。なんか結構ないがしろにしがちな部分はありますけど、
そうです、ね、
足そんなに偉かったのねって感じ
そうですね
ですね。
ですから例えばその、うん、彫刻でもそうですし、あるいは演劇ダンスとかでもそうですけど、 そういった身体表現で一番何が大切かということで、例えばまあ映画とかテレビですと結構顔がアップになったりしますから、顔の表情っていうか、まあ顔の演技、あるいはその手っていうのもかなり心の状態を表現しやすいですから、手や顔の動きっていうのは大切ですけど、ただ遠くから見た時にはそういったこう細かい差っていうのが見えなくなってきた時に、多分一流の役者と、まあ、一流の例えばダンサーと、僕たちのような凡人が立ってて何が違うかって、多分立ち姿なんです。あるいはその足の上にある背中はどういうバランスを取っているかっていうことで、極端な話、その立ってるだけで名人みたいな踊りとか、あるいはまあ彫刻なんかもそうですけど、細かい体のポーズがどうとかこうとかっていうよりも、まず立ってるかどうかっていうのがすごく大事なんですね。で結局じゃあ なんで立つのが大事かって言いますと、立つって何かっていうと、その地球の重力なんですよ。つまり地球に重力があって、地球の重力の、まあ、ある意味ではその線と、地球の重力の線と垂直な地面に対して垂直な線と一体化するということですね。でそれはつまり足の裏で大地を感じるという言い方もできるかもしれないし、体の、軸が地球の軸と一体化するということですね。で実際立つということ自体がそういうことで、重力と一致しなければ、
まあ、バランス崩れちゃいます、
ね、崩れちゃいますし、あるいは、大変その力が、筋肉に力がいりますから、腰が痛くなる、足が痛くなるって疲れるわけですから、その重力の線と一体化する。で、それは別の言い方をすれば、優れた立ち姿とか優れた足の表現っていうのは、そのままイコール地球のなんか目に見えないある力を僕たちに伝えてくれてもいるわけですよね。ただ立ってるっていうことでも実は非常に深い何かが、それは単なる足の形がどうっていうことではなくて、なんかもうそれこそ宇宙的なものを感じられる、足の表現だけでも、あるいは足の感覚っていうことを、それは自分自身の足のなんていうかな、あるバランスというか、力にこう耳を澄ますっていうか、体を澄ましてみるっていうことでもあると思いますけども、多分それだけでも結構幸せな気持ちというか、何かですね、
なるほどね、はい、そうか。ということは私腰痛持ちなんですけど、それは結構地球に対して下手に抗ってるかもしれないっていう話ですね。
まあもともと人間が立ったってこと自体がある意味で地球に対する挑戦で、つまり無理があるわけですよね。要するに何億年もかけてその作ってきた体、できてきた体に対して立ってやろうっていうことを人間は やったわけですから、そこで無理があるわけですから、
まあそこは挑戦ですもんね、ある意味
で。そうですね。つまりその腰の骨って解剖してみるとやっぱりちょっと異常なぐらい曲がってるんですよね。腰からその背中にかけてがキュッてこう尖ってて、こう無理してなんかこう伸ばしてなって、で そっから例えば椎間板ヘルニアとか、なんかこう腰が痛くなってぎっくり腰とか、まあいろんな災難も やってくるっていうか、ま
あ、ある意味宿命的な構造になってるんですよ。
そうですね。だからまだ完成してないっていうか。
ああ、そうか、まだ完成途上発展途上なわけ、
そうか。でそれがまあその今足の話をしましたけども、はい、それは猿と人の違いですよね。でそういう意味で人間の人の人たる ゆえは足なんですけど、じゃあさらにその前はどうだったかっていうと、例えば今度呼吸の問題とかが出てくるんですね、で呼吸ってまあ肺で呼吸するわけですけど、内臓の中でまあ体がどう見えてくるかっていう話なので、体の話をしますと、内臓の中で内臓ってみんな無意識で動いてるんですよ。
無意識で動いて、まあ、心臓とか動かそうと思って動いて
る。そうですよね、で心臓をちょっと止めてくださいって言ったら止まらないですよね。
なかなか難しいです
よね。相当千人でなければ止まらないんですよね。で大体例えば腎臓なんか動いてるとか働いてるかどうかすらもよく、はい、よく分かんない。
そうですね。
でところが内臓の中で唯一意識でコントロールできるものがあって、それが肺なんですね。でつまり呼吸止めてくださいって言えば止められますよね。
あ、そうですね。
でゆっくり動かしてくださいって言えば、まあ、それは深呼吸ですけど、でゆっくりできますよね。
そうか、唯一内臓でコントロール可能
なんですよ、
はいはいはい。
じゃあなんで肺だけ他と違うかというと、つまり肺以外の内臓っていうのは海の中にいるときにすでに出来上がったものなんですね。で肺は陸に上がって後から付け足したんですよ。
そうか、新参者なんだ。
作りが違うんですよね、はいはいはい。で多分魚の浮き袋かなんかああいったものを改良して作ったんですけど、 じゃあなんで肺が意識でコントロールできるかっていうと、うん、つまり肺を動かしているものは何かっていうと筋肉なんですよ。つまり手を動かす筋肉や足を動かす筋肉と同じ筋肉で動かしてるんですね、うんうんうん、でその肺自体に筋肉ががっちりついてるんじゃないですけども、うん、肺は肋骨に包まれているんですけど、うんうん、その肋骨が上がったり下がったりすることで胸の容量が変わるんですね、うんうん、で胸の容量が大きくなると結果としてその真空なものがなんかこう吸い込むのと同じで注射器のをキュッて引っ張ると水というかこう吸い込みますけど、うん、それで結局空気を吸ったり吐いたりしてるんですね。あと横隔膜っていうのがあって、うん、横隔膜も結局筋肉で動くんですけど、うんうんうん、でつまりその手や足を動かす筋肉と同じ筋肉で肺は動いてるんです、ね、
なるほどなるほど。
ですから意識でコントロールできるんです、ねうんうんうん、ところが問題もありまして、うん、意識で動くということは意識が忙しい時ってありますよね。それつまりその悩み事があるとかいろいろ考えないといけない時でそうするとそういう時でも例えば心臓とか他の臓器は、うんまあ、ある意味で意識と関係ないですから、う
ん、勝手にやってるんです、
まあ、勝手にやまあなんとかやってくれてるんですけど肺だけは意識が忙しくなると例えば呼吸が止まってしまうんですね。まあ、呼吸っていうのは吸うと吐くがあるんですけど、うん、放っておくと結構吸う方は比較的筋肉が勝手に縮んで吸うんですよ。でつまり悩み事があったりいろいろ忙しい時は吸って吸って吸ってばかりになるんですね。
あ
でそれをあの多分昔の人は行き詰まるっていうふうに言ったんですね。
はあ、詰まっちゃうんだ。
行き詰まるんですね。吸って吸って吸って。
なるほどなるほど。息が本当に詰まってくるんですね。
そうですね。でそしたらどうするかというとゆっくり吐けばいいんですよ。意識してだから何かこう行き詰まった時緊張した時っていうのは、まあ、深呼吸っていうとこう吸って吐いてなんですけど、うん、吸う方は比較的できるんで、うん、ともかく吐くんですね。
詰まってるものをとりあえず吐き出すという
そうですね。でそれがまたまさに昔のことわざで言えば息抜きということなんですね。
おそこに来ますか。
ですからその行き詰まるとか息抜きってつまり肺の動きなんですけど、うんうんうん、でそれがまたイコールあの意識とか心と関係してるんですね。つまり、まあ、肺って 何のために呼吸してるかって言うと酸素と二酸化炭素を交換するとかいうことなんですけども、それだけじゃなくてこの働きが ある心の状態と非常に関係してきて、でともかく大切なのは何かがあったら吐くでもうふーって吐き続ければ空気なくなりますから、あと自然に吸いますから、でそれが、まあ、つまり落ち着くっていうか心の状態が落ち着く、う
んうん、息を抜いて
そうというようなことで、まあ、その足もそうですけども肺もそうですけども、そういうふうにこう体の働き一つ一つ見ていくと実はそれぞれが心の状態というか、うん、と何か触れ合っていて、で心の状態で触れ合って関係しているということはつまりその芸術とも何か関係しているという。
なるほどね。そうですか。だからこそ細かくそれぞれの部位で見ていく必要もあるということですよね。
そうですね。でつまりその優れた芸術というのは、うん、例えば呼吸というのをどうコントロールするかとか、うん、例えばあの立つという感覚をどうその作品の中に取り込むかということをしっかり多分抑えてるんだと思うんですね。つまり体のいろんな働きをそれと分からない形でしっかりこう掴んでるというか切り開いている
なんじゃないかと。なるほど。それはまあ直接的には目には鞘かに見えないんだもんということですね。
で、それがまあ僕の本のタイトルの体の中の美術館というその体っていうことと美術っていうものがどう結びつくかっていうのが、まあ、少しこうなんかお分かりいただけてきたかなという、うん、
そうですね、はい、なるほど。これは本当パーツごとに見る必要は当然ありますね。そうなるとね、はい、でね、この本の中で僕は一つとても驚いたものの一つで、人の脳が数万年のスパンでほとんど変わってないというお話があって、はい、
そうです
これそうなんですかという感じなんですけど、
はい、まあその生命の進化の、うん、まあ要するに天文学的な数字みたいな言い方がありますけど、うん、まあ生命の進化は天文学ほど長い時間ではないですけど、うん、まあでも数百万年数千万年あるいは数億年という単位で進化しているわけですね、うん、ですからその5万年っていうのはまあその例えば人生100年から見ればですね相当長い時間では
あり、ね、
時間ではありますけども、その生命の進化の中から見ればまあほんの一瞬ぐらいなものなんで、まあ5万年ぐらいは何変わってない、まあ、ちょうどクロマニオン人と呼ばれた人たちが出てきたのがまあ数万年前なんですけども、例えばクロマニオン人の頭の骨を見ますと骨の形を見ますと現代人とほとんど同じなんですね。で骨の形が同じということはその中に入っている脳の形というか大きさも同じで、うんうん、であるという ことだったら多分脳の働きも変わってないはずなんですね。
でも現代人とクロマニオン人は相当違う生き方はしてますよね。
そうですね、うん、まあ、環境的には違うんですけど、うん、ただですね2万年前とかですねあの頃に何が起こったかっていうと芸術というのはその頃始まったんですね。
2万年ほど前から、
で、あるいはもしかしたら3万年5万年ぐらい前ですね。それは何かというと洞窟に壁画が描かれてるんですね。アルタミラとかラスコとか、まあ、スペインとかフランスとかそういうところにの洞窟の壁画が描かれてまして、でつまり人間が絵を描くということを始めたんですね、
これは数万年前から
数万年前ですね、はい、であるからには多分そこで何か変化があってそれ以降変わってない。
芸術はそこから生み出されてずっと来ている。
そうです。で、体が変わらないわけですけども、ただその体にはいろいろ潜在的な可能性があって、うん、それがこうこの数万年をかけていろんな可能性を出すことによって、まあ体そのものは変わらないですけども、社会の進化とか文明の進化とかっていうのがどんどん加速度的に進化してきて、うん、まあ、現代に至ったと。で、だから例えばそのクロマニオン人どころかその前のネアンデルタール人って言うんですけど、例えばネアンデルタール人が例えばニューヨークの地下鉄に背広着て乗ってても、うん、もしかしたら気がつかないんじゃないかっていう話があってであるいはそのクロマニオン人とかの子供がもし里子かなんかで来て育てれば多分普通にテレビゲームとかやってる子供に多分なっていたはずで、
そうか、脳のキャパとしては同じようなもんだから、
そうですね、ただ環境育った環境というかが違っていただけなんじゃないか。
いやー、びっくりしますね、それもね。
で、まあ、逆にそのそういうなんていうかなスパンで芸術の研究の仕方で美術史って言って歴史的な、日本で言えば平安時代と鎌倉時代の美術がどう違ったかっていう、そのぐらいの単位でその違いっていうのをこう研究するものもある、学問もあるんですけども、僕なんかはその解剖学であるとか生物学であるとかそういったことをベースに芸術っていうことを考えると数万年の間変わってないという、まあ、変わってるものもあるし変わってないものもあるんだけど、じゃあ何が変わってないのかっていうことで改めてその芸術っていうものが見えてくる方法もあるんじゃないかと、僕なんかでその数万年変わらないものは何なのかっていうのを逆につかみたいということですね。
なるほどね。Let's get knowledge with fun. 布施さんがそもそもその芸術とかあるいはもっと深く言って人体というものに興味を持たれたのはいつ頃からなんですか？
まあ、芸術が好きだったのはですね、まあ、なんとなく予感ですけども、まあ、結局僕は芸術大学に入ったんでということは多分高校の時にはその道を選んだわけですから、何かを感じてたんですね。で、あまりそのなんていうかな、僕個人的な性格ですけど、こう社会的な適応能力がないというかですね、いわゆる例えば普通だったらこうなんていうか潰しが効くかに進みたいみたいな、あると思うんですけど、僕は逆に潰しの効かない分野に進みたいと思ったんですね。じゃあ何だろうって考えてたら多分芸術が潰しが効かない
もっともっと
芸術学んでも何の会社にも入れないしじゃあなんで潰しが効かないところが行きたかった、まあ、へそ曲がりだったのかもしれませんけども、僕のこれもなんとなく予感なんですけど、そっちの方がより深いんじゃないかと、つまりその 目先の利益っていうことを考えれば、それは潰しが効く方がいいのかもしれないけど、まあ、人生一回きり、まあ、そんなそこまで考えなかったんですけども、なんか一番大事なところっていうかをせっかくだったら掴んでみたい、でそれは芸術にあるんじゃないかっていうふうに思ったんですね。
なるほどね。
それはもちろんどんな分野でも極めれば結局は同じだと思うんですけど、まあ、高校生の時はそれで芸術っていうものになんとなく一番役に立たないから実は一番何か重要なんじゃないか
と。そうか、そこが一番深そうだと面白そうだと
そうですね、いうこと
なわけですね、でさらに人体という方にこうシフトしていくというか、いうことになるんですけど、これは
芸術の中でも美術の分野をたまたま選んで、まあ、文学とかも結構好きだったんですけども、まあ、たまたま大学においては美術に入って、でそうすると美術の歴史を見ますと、まあ、古代ギリシャからルネサンスから例えばピカソに至るまでですね、人体っていうのは一番なんていうかな中心のテーマっていうか中心のモチーフなんですね。でつまりこう人体っていうものが分からないと、美術っていうのは分からないっていうのと、まあ、これもある種の直感みたいなもんですけど、なんとなく人体を知りたいというふうに思ったんですね、大学の頃から。で、まあ、最初は人体彫刻の研究というか人体彫刻もちょっと作ったりとかですね、学校の授業で やったりしてたんですけども、うん、まあ、やってるうちに解剖学という分野が美術にもあると、
うんうん
う
ん、
そうするとやっぱりここまでやらないといけないじゃないかと、あとその今思い出しましたけど、高校の時にそんなにその芸術好きの人間じゃなかったんですよ、
うんうん、
あのつまり美術部にいたとかじゃなくて、
はいはい、
で高校の時何部かだったかっていうと、あの地学部地質班っていって石ですね、あの岩石とか地層とか、
はい、
で中学の時も科学部だったんですね、
うんうん、
で一方でそういう科学とかが理科がすごく好きだったんです、
うんうん、
で一方で芸術がすごく好きで、普通はその科学の道に進むか、うん、芸術の道に進むか、
そうですね、
要
する
に専門って分かれてるわけですから、
うん、ちょっと相反する感じではありますね。
そうですね、うん、でだからどっちかじゃないといけないんですけど、うん、両方やりたいと思ったんですね、うん、だからその芸術大学に入った後もやっぱり科学とか理科とかが好き で、
うん、
でそういう意味でもその人体とか解剖学っていうのがそういう分野があるということで、まあ、なんとなく自分のやりたいことかな、
自分の興味ともこう合致して、
そうですね、
もう渡りに船状態
の、そうですね、でいろいろそれで勉強していくとですね、そういうことをやってたその過去の天才っていうか先達みたいな人がいて、うん、まあ、それが一番それを典型的にやった人がレオナルド・ダ・ヴィンチなんですね、
うんうん、
でレオナルド・ダ・ヴィンチはもちろん画家ですけれども、最後の晩餐とかモナリザで有名な画家ですけれども、人体解剖学の研究もしましたし、あといろいろこうあの植物の研究をしたりとか、うん、あとまあ僕が高校の頃好きだった石ですね、岩石とか地質学とか、
うん、
まあ、そういう研究とかもいろいろしていて、そういう人が昔いたんだっていう、
うんうんうん、
でそこから芸術っていうのが生まれてきたんだっていう、で、まあ、なんとなくその世界、そこら辺の分ジャンルを極めてみたいなというふうに思うように なってきたんですね。
なるほどね、そうですか。で、まあ、現在ではそのもう世界中の美術館も回って、でかつ一方ではダイビングを筆頭にアウトドアも楽しん で田舎暮らしも楽しんでらっしゃるという状況 で、まあ、非常にこうアクティブな面もお持ちということなんです。そういったアクティブさ、ダイビングとかやるようなアクティブさと、はい、あるいは一方ではその芸術とか人体を見つめる、言ってみれば内省的な作業というのが、はい、まあ、これも一見相反する感じにするんですけど、はい、この辺は接点っていうのはあるもんですか？
あの、まずその僕はその結構こう見えてもっていうか、まあラジオなんで見えないんですけど、要するにどう見てもスポーツとかアウトドアのタイプの人間じゃないだろうみたいな、あの人間なんですけど、とは言いながら実はかなりアウトドアの、アウトドア好きの人間で、
はい、
2、3日前もあの学生と一緒に海に潜ったりとか してるんですけども、うん、まあ、なんで、芸術でやってて自然っていうことに興味があるかって言いますと、まあ、うん、まあ、解剖学で、若い頃は人体の研究をずっとしてたんですけども、で人体って何かって言いますと、その僕の先生養老孟先生がよくおっしゃってたんですけど、その現代文明が作られて都市空間が作られて、人工の空間ってのは結局何かというと、自然を全部消していくっていうか排除していく、
うんうん、
木があったら木を切って、地面を慣らして、そこをコンクリートや石畳で埋めて、その上に、ビルを建ててと、で自然をどんどん排除していく、でそういう方向で、社会は進んできたんですけど、
うん、
この現代の都市の中に唯一残された最後の自然というものがあって、この都市に残された最後の自然とは何かって言って、養老先生はそれは人の体だっていうふうにおっしゃってたんですね。でそういう意味でその人の体の研究をしてたんですけど、
はい、
で人の体がその自然だったら、
うん、
やっぱりその人の体だけじゃなくて、もっと、海やあの森やいろんなところにある別の自然にも触れてみたいっていうか、うん、そうすることによって人っていうものも分かるだろうし、うん、と思うようになって、
うん、
それで35歳の時にあの東大を辞めまして、世界を自由に生きてみようと思ってですね、
うん、
それで結構アウトドアなことをいろいろ始めたりしたんですね、
う
ん、
なるほどなるほど。
で、自然の世界をよく見てると、また、うん、例えば海に潜ったりした後に美術館に行くと、うん、結構あの絵とか彫刻が新鮮に見えるんですよね。でつまりその芸術っていうのは何でもそうかもしれませんが、例えば、うん、映画がもし映画のことが分かりたいと思ったら映画ばっかり見るのも大切だと思うんですけど、やっぱり映画だけ見てても映画は分かんない、音楽だけ聞いてても音楽が分からないっていうか、
うん、
いろんな違うことをやってまた、音楽を聞いたりとか、いろんな違うことをやって映画を見たときに映画っ って、この世界の中でどういうものなのかっていうのが見えてくるっていう ところがあって、でだから、海に潜った後に美術館に行くと、毎日美術館に行ってるのとは違ったいろんな新鮮な切り口があって、で逆に美術館に行った後にまた海に行くと、あるいは美術館に行った後に人を解剖すると、まあ、人はなかなかあまり一般的なことではないですけども、そうするといろんなこう発見があったりするっていう、でそういう行ったり来たりするっていうことが大事ですし、僕は結構そういうことが好きです
ね。なるほど。それがね、そういういろんなアプローチの中から探り当てた時のこう興奮というか、これは大きいでしょうね。でもね、
そうですね。でかつそれがなんかどっか遠いところにあるんじゃなくて、結局自分自身なんですね、まあ、自分の体ですね、あの海も森も結局人の体っていうのも、あの海という環境の中で、あるいは森というか、まあ、猿だったら森という環境の中でこういう体が作られてきたわけですから、体の中を探るということはそのままその自然の環境を探るということでもあるわけですから、だから別の言い方をすると結局全部自分が分かるっていうことになるんですよね。自分ってこんなに素晴らしいんだって、まあ、ナルシストじゃないですけど、まあ、ただ自分っていうのは僕ってことじゃなくて人間誰でもということですけども、それが分かるっていうことですね。
なるほど。それがでもいつか解明され尽くすことはあり得るんですかね。
何かが分かった瞬間が楽しんで、それが次から次から続いてる限りは。
ということはそのまあそれはイコール芸術とは何かということにも結びついてくると思うんですけど、それをもう探求し続けることが芸術であるという言い方もできると思うんですね、そうなるとその芸術の未来というのは有限なんですかね、無限なんですかね、どうなんですか。
探求され尽くすことがあるのかという話ともつながってくるんですけど、例えばその芸術の歴史ともう一方で科学技術の歴史みたいなものがあったときにですね、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチはまあ芸術家でもあったんですけども、科学者であって、あるいは飛行機を作ろうとしたりとかですね、いろんなことをしたんですね。でその芸術の歴史と科学の歴史を比べたときにですね、科学技術っていうのは時代とともにどんどん次から次から乗り越えられてくるんですよね。で例えばその最先端の科学で、あのここ 1,2 年で僕がとっても驚いたことといえば、例えばかぐやっていう、あの月にあの人工衛星が飛んで、ハイビジョンカメラで月の地平線から地球が昇る映像を撮って、それはすごい、こんな映像が見ることができたんだっていうすごい驚きがあると思うんですけど、でも多分100年500年1000年経つと何の驚きでも何でもなくなっちゃうと思うんですよ。それは自動車ができた時、コンピューターができた時、いつでもそうですけど、次から次から科学技術っていうのは乗り越えられて、あの新しくなってくるんですよ。でところがこれなぜだか分かんないんですけど、芸術っていうのは時代とともにレベルが上がってこないんですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチとピカソを比べたときに、まあ、どっちが上とか下とかっていうものでもないし、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチとギリシャの美術、古代ギリシャの芸術比べたときにどっちが上か下かっていうのもないし、あるいはもっとクロマニョン人が作ったラスコーの壁画とか、もうなんかあれが最高レベルの芸術じゃないかと思ってるんですけど、でつまり芸術っていうのは変わらないんですよね。あるいは古くならないんですよね。科学技術は捨てられていくんですけど、乗り越えられていくんですけど、芸術は捨てられていかないんですよ。でそういう意味では、その今後また新しい芸術っていうか、新しい何かが当然出てくるとは思うんですけども、でそれは進歩ではなくて、レオナルドが極めたものと同じものを極めたものかもしれないし、あるいはラスコーの壁画にあるものと同じものかもしれない。つまり芸術っていうのはある意味ではもしかしたら答えなのかもしれない。っていう科学っていうのはまだプロセスでしか過ぎないかもしれないんですけど、芸術、優れた芸術の中にはもしかしたら大切な答えがあって、それが芸術に触れる。
なるほどなるほど、そうか、もしかしたらその芸術の答えはもう我々の中にもうすでにあって、もう決まってるんだけど、そのアプローチの仕方が無限にあるから、だからその優劣がつくこともないし、ということにもなってきそうですね。そうするとね、
そうですね、だから芸術を極めたらなんか世界の答えがあるのかもしれないって、まあ、だから僕はその芸術の研究というかが好きで、なんですね。単に気持ちいいものとか単に美しいものっていうのも、大切なんですけども、それとは違う何かが芸術には、芸術作品にはあって、そこにこうぜひ美術館や古いお寺や教会やそういうところに行って、それをこう自分の目で、あるいは自分の体を通して見つけてほしいっていう、で芸術はそれに応えてくれるだけのものを持ってるんじゃないかと。
はい、わかりました。 最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る、先生というのはどういう方ですか？
今日の話の中にも何回か出てきたんですけど、養老孟司先生ですね、はい、20代の中頃に養老孟司先生と出会いまして、まあ、今日まで、今の私があるのも全て養老先生のおかげですというぐらい、いろんな意味で、まあ、いろんなことを学びましたね。で、まあ、養老先生のすごいところっていうのは、僕が行った頃はまだ40代の後半で、今のちょうど僕ぐらいの年だったんですけど、まあ、名前のせいもあってすごくこう大家みたいなイメージ
養老ですからね。
で、東大の教授で、まあ、ちょで、なんか 僕はその時にこの人の人生のピークを見てると思ったんですね。
あ、当時
ですね、で、そしたらそれからすごくテレビとかいろいろ出るようになって、すごく有名になって、で、何年か。で、その時も僕は今この人の人生の中でピークを見てると思ったんですよ。
常にピーク見続けて
る。そうですね。で、数年前にまたバカの壁っていう本を出して、その出版物の中でもう一番売れたぐらいな。で、それを見た時に、また僕はこの人の人生、ピークを見てるって。で、一体どこがピークなんだって。で、まあ、ある意味でその先生っていうのは何とか乗り越えたいもの、存在でもあるんですけど、ピーク、ピーク、ピークが続いていて、こう、乗り越えられないっていう、その偉大さで、また、まだ次のピークがあるんじゃないか、みたいなことも思ったりして、本当にこう、偉大な人と、日常的にこう、接することができたっていうのはありがたいですね。
なるほど。
で、まあ、いろんなことを養老先生に言われて、いろんなことを学んだんですけど、一つ、印象に残ってるのはですね、もう養老語録みたいな感じで捉えたいんですけども、人生の、曲がり角とか、岐路とかあった時に、その自分の前に二つの道が開けていたとする、で、片方は何かこう未来が開けてるように見えて、もう片方は何が何だか分からない危ない時にどっちを選ぶかって、その二つの分かれ道があった時は危ない方を選べというふうに言われたんですね。つまりその先が開けるっていうのは、先が見えないものの先にしかない、こっちの道行ったら安泰なのにみたいなのをあえて、で、それはなんていうかな、無鉄砲に生きろってことではない、で、危ない方を選んだからにはそれなりの、努力や用心やいろんなことをしないといけないわけですけども、しかしその人生の分かれ道があったら危ない方を選べと。で、これはまあこれからも自分の人生の一番のこう教訓っていうか、
行動指針として、
そうですね、持っていきたいなと思ってますね。まあ、非常に厳しい言葉ですけど、で、そうでなければ多分人生も面白くないんじゃないかと思いますね。ワクワクとか何か見つけるとかっていうのは危ないって、ちょっとその言葉のニュアンスが微妙ですけども、そこの先にしか多分ないんじゃないかなと。
じゃあその布施さんの生き様もまさにその辺に集約されてるというか、
そうですね、だから裸から見てて危ない方を選んでなかったらお前ダメだと言ってほしいぐらいの感じですね。
もっと危ない方行けと、ね、サジェストしてほしいぐらい、
そうですね、まあ、そうでありたいですね。
はい、わかりました、はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は東京芸術大学准教授の布施秀人さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京芸術大学准教授の布施秀人さんをお迎えしてお送りしました。お話を伺いした布施さん、いや本当でも美術とか芸術の見方が少し分かった気がしましたね。そこの本質に人間の根源たるものが潜んでいる、そういう見方、いやそれ発見できた時の喜びって本当大きいでしょうね。これからちょっとそういう視点から見ていきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。